そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
リープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ
ー、そこアニー、なっちゃん、
はい
はい、実はですね、この前私となっちゃん2人でスタドラカフェに秋葉原行ってまいりました。
はい、キュアメイドカフェさんで行われてた、
はい、できてちょっとオリジナルメニューとかを楽しんできました。なっちゃんは振動姿を飲んだんだっけ。
そうです、姿様のドリンクを飲んで、
私は魚ちゃんを飲んだんですけど、まあ、キャラクターをイメージしたオリジナルカクテルとか、あとキラボシって書かれたホットケーキとかを楽しんできました。あとはここでしか手に入らないマグカップもあったんだっけ。
そうなんです、私はそれを頼んで、タクトの柄とあとフルメンバーの柄があって迷ったんですけど、うん、フルメンバーの柄を、はい、買いまして、まだもったいなくて開けれてないです。コースターとか先着でもらえたりね、結構盛りだくさんだった、
うん、そうですね、コースターもドリンク飲んだだけもらってきちゃいました。
はい、
このスタドラカフェですね、実はもう11月23日で開催終わっちゃってるんですけれども、実は1月下旬からはですね、まあ、11月にやってたのとはまた別バージョンで、きらぼし十字弾編ということで、また別メニューを楽しめるんじゃないかと、同じキュアメイドさんで開催される予定になってますんで、ぜひぜひ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。
でしょうか。
羨ましいね。
ほほほほほ、
メイドさん可愛かった。
メイドさんね、とてもお上品でした。
そう、おしとやかな、本当にスタンダードなメイドさんで、はい、そう、別に皆さんがコスしていらっしゃるとかそういう感じじゃなかったんですけど、その展示とかでね、
うんうん、
イラストとか
キャラクターの設定画とかがこう飾ってあってって感じです。
そう、お手洗いにまであって、私はちょっと
そう
びっくりしました。
私行けなかったけど残念だな今になって。
じゃあね、来年また行けたら報告してください。
はい、
はい、はい、ということでニュースのコーナーです。
はい、スタンリー原作、ボンズ制作、本格派テレビアニメシリーズヒーローマンブルーレイと DVD で続々登場ということで、ボリューム7が2011年2月16日、ボリューム8が2011年3月16日に続き、ボリューム9、2011年4月20日にて堂々完結。ブルーレイディスクが7140円カッコ税込み、そして DVD が6090円カッコ税込みとなっております。初回限定版は特典満載。中でもボリューム7では、小山茂と書き下ろし3巻収納ボックス、ボリューム8ではオリジナルショートコンテンツモノローグ、そしてボリューム9では封入特典のブックレットが大注目ということで、さらにスタッフによる音声解説やキャストインタビューなどヒーローマンの世界が広がります。ぜひそこアニ経由でご予約をお願いいたします。続いてのニュースです。富樫義弘の傑作レベル E がアニメ化決定に伴い、キャストやスタッフも発表されました。王子役に並川大輔さん、クラフト役を小安武人さん、筒井幸隆役を細谷義正さん、そしてナレーションを立木文彦さんが担当します。アニメーション制作を手掛けるのはスタジオピエロ×デイビッドプロダクション、監督は加藤俊之さんが務めます。連載からもう10年も経った作品でアニメ化ということですけれども、どんなアニメになってくるのか楽しみですね。
ニュースのコーナーでした。今日も先週に引き続きね、豪華ですよ。
はい、イベレポかける業界告知コーナーということで、はい、
そうですね、しかもインタビューもあり、
今日はですね、ドットハッククアンタムの監督立花正樹さんと、そしてゲームのですねサイバーコネクト2の松山博さんに突撃インタビューを取ってまいりました。
それも含めて、この後お楽しみに。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこアニイベレポ&業界告知コーナーです。今回はそこアニでもがっつり応援中のバンダイビジュアル新作 OVA 上映イベント、アニメフェス VS、 こちらのですねドットハッククアンタムのトークイベント、トークバトルアットドットハッククアンタムに 私、那瀬ひとみと、
田中美希が行ってきました。
はい。そしてですね、アニメフェス VS では、コイセント担当のバンダイビジュアル、広岡さんを今回お迎えしております。
どうも、レギュラーと思われる広岡です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回、広岡さんもトークイベントの方、いらっしゃいましたからね。はい、ぜひ、一緒に盛り上げていきましょう。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ドットハックシリーズ、ファンのクムさんです。
はい、ドットハックシリーズ大好きですよ。だってこの中で唯一最後までちゃんと見てる人だからね。
そうですよね。腕輪物語も。
100% 僕より詳しいです。
ドットハックサインから好きでしたから、私は。
素晴らしい。
はあ、あのね、公式サイトで見れるあの冒頭8分ね。
はい。
あれはね、あの、今まで見たドットハックの中でも、やっぱりこの絵のクオリティから言ってすごい素晴らしいし、うん、しかも、こう、やっぱりね、昔からのこうドットハックファンには、こう、まあなんかこうたまらなそうな感じっていうのがね、はいはい、プンプンしててですね、非常に期待できる感じでした。
今までのものが好きなこのクムさんのご意見もこうってことはちょっといいですよね。
俺もう最後まで見たくてしょうがないもん。早く見せろって感じ。
早く見せろと。
うん、逆に言えばね、これ DVD3 本、DVD というかこれ上映3回なんでしょ。
そうなんです。3ヶ月にわたって。
3ヶ月で3回で終わっちゃうっていうのが悲しくてしょうがないもん。ワンクールしてくれないかなって思うぐらいです、
ね。12話ぐらいで。
12話。まあできれば2クールですけどね。
2クール。
まあ、2クールはきついかもしれないんで、本来ならこう、ワンクールしてほしいぐらいですよ。本音から言うと。
ファンから、ファンのご意見です。
いや、そのぐらいのね、こうなんかクオリティの高さを見せてもらったんで、いや、ちょっとこれはすごい期待できるんじゃないのっていう、
ね。ありがとうございます。
ですね。感じでしたね。はい。
まあ、今回のトークイベントですね。まあ、裏話満載な感じの、和気あいあいとしたトークイベントになってました。でまあ、新宿ロフトプラスワンにて、11月16日に開催。こちらですね、新宿ロフトプラスワンって、新宿の歌舞伎町の一角にあるんですよ。
そうですね。
すげえもう、あんな、私たち入っていっていいのかというところに、アニメファンが集っているという、不思議な空間になってましたね。でまあ、私たち到着したの18時半ぐらいだったんですけれども、会場はもう18時からだったんで、うん、人がいっぱいいて、みんなここでしか食べられないオリジナルメニューにね、夢中になってらっしゃいましたね。今回のゲストでもあるハーミット役の小倉唯さんが考案した梅チャーハーミット、過去梅チャーハンとかですね、柵焼きそばとかですね、こうキャラクターの名前をもじったメニューがいろいろありました。
梅チャーハーミット僕も食べまして美味しかった。
あ、本当ですか。
はい、
我々はちょっともう残念なことにマネーがあまりなかったのでドリンクを
その問題でしたか。
私は昨夜の爽やかソーダを飲みました。みきちゃんは。
私はトービアスカッシュ飲みました。
はい、まあいろいろあったんですけども、裏で聞いた話だと梅がすごく小倉唯さんが好きで、で梅チャーハーミットをどうしても出したいというふうに言ってたらしいですよ。
で梅がね、すごい合う感じで良かったですよ。美味しかった
というわけで、まあ、19時からいよいよトークイベントが開始ということで、
はい、司会進行はアニメライターの小林治さん、ゲストにはドットハッククワンタム監督の立花正樹さん、シネマキトラスプロデューサーの松川雄一郎さん、そしてドットハックシリーズのゲーム制作をしているサイバーコネクト2代表松山博さんのメンバーで、第1部は制作開始の経緯を中心にトークが始まり、第1話の上映も行われました。
はい、今回は22時半終了予定のかなり長丁場のトークイベントになってまして、3部構成になってました。
はい、
ここでおさらいをしましょう。はい、
はい、
ドットハックシリーズとはなんですよ。とはですよ、でオンラインゲームのザ・ワールドっていうのをプレイしている人間たちの話なわけです。はい、まあ、今で言うと、メープルストーリーとか、ラグナロックオンラインとか、まあそういうのの類なわけですね。
ちょっと待って。
はい。
どう考えても、こう、今出したこう、ラグナロックオンラインも、はい、メープルストーリーも、
なんでしょう、
はい、2D のゲームじゃないか。ネットゲームではあるけれども
。コントローラーをこう、ピコピコしながらみたいな。
ザ・ワールドは 3D なわけですよ。はい、
そうですね、
どちらかって言ったら、まあ、日本で言ったらこうファイナルファンタジー11とか、
そうですね、
そっちの方ですよ、どちらかって言ったらね。
そういうことです。
だってほら空気も感じれるような感じがあるわけですよ。あの、なんていうの、 3D メガネみたいなのかけてやってるからね。
そうですね、実際に自分が動いてるみたいな感じになるわけですよね。
没入感が違うわけですね。
はい、
はい、
まあこのストーリー展開もあくまでゲームの中で進むわけです。まあ、あくまでその登場キャラの認識としても全てゲームの中で行っている出来事という感じで受け止めていくわけですね。それがシリーズに一貫していることです。でその中で、まあ、今までのアニメシリーズとかだとゲームからログアウトできなくなったりしたりとか、そういうのが物語展開になっていくというシリーズなわけですよね。
はい、そうですね。まあこのだからリアルとネットゲームの世界っていうののこの組み合わせ方っていうのかな、まあ、リアルのところってほとんど出てこないんですけど、それがたまに出てくるところがドキッてするんですよね、この作品の面白いところはね。
はい
はい、
まあ、なるほど、
ね、モノクロでとかですよね。
そうですね、初期の頃はモノクロだったんですけどね、はい、まあ本当ね、その逆に、ゲーム版の方のおまけについてたドットハック リミナリティっていう方はリアルがメインだったんですよね。逆にゲーム内っていうのはほとんど出てこなかったっていう、まあ、これはこれでねまた面白かったんですけどね、いろんなアプローチの仕方でこの作品が作られているっていうところがポイントじゃないでしょうか。
はい、そんな感じでですね、これまでゲームもかなりシリーズが出ててアニメ化もしているわけですね。でまあ立花監督、イベントが始まってのオープニングトークで、まあ、ザ・ワールドの舞台設定がかなり難しくて、実はドットハッククアンタムの監督をやるのを初め逃げてたっていう話が出ておりましたそしてゲーム担当のサイバーコネクト2の松山博史さんはですね、今作の監督、この立花監督に決まってですね、まあ、今までも広角機動隊とか東京マグニチュードに関わられた、まあ、立花監督だったら安心して任せられると思って、見たことのないドットハックにきっとなるだろうということで安心して任せられたというふうな感じでオープニングトークがありました。
はい、
そしてこの後はですね、第1話の上映がありました。もう皆さんゲストの方退場されて、本当にみんなガチで作品を楽しむっていう感じになってましたね。私とミキちゃんはもう第1話見るの2回目だったんですけれども、ひろかさんは初めて見られたんですか今回？
このイベントでは2回目だったんですけど、その前の試写で見てますんで、皆さんと一緒ですね。だから、はい、今2回目だったんですけど、僕実はですね、お恥ずかしながらドットハックシリーズを見たことがないというですね、
はい、ここにいる大多数がドットハックシリーズあまり見ていない
と何かが間違ってるぞ。
すいません、つぶさんの方が絶対詳しい。
いや本当ね、面白いですよやっぱり。まあ絵とかはね古いかもしれないけど、特にね、サインの最後の方とかの盛り上がりはね、ネットゲームをしたことあるとなおさらグッてくるっていうね、そんな感じかもしれないですね、こういう世界で旅してみたかったみたいな。まあドツボにはまっていくんだと思うけどね、人参溶かしてね。
ああ
やばい。
まあそんなシリーズを知らない僕でしたけど、まあ単純に、まあ僕の立場から言うと説得力あんまないんですけど、まあ本当に純粋にこのドットハッククワンタムすごい面白かったなっていうのが、本当に純粋に面白いなって本当に思いました。で、まあ言った通りシリーズを過去全然ゲームしてないしくても、この作品からでも入っていける感じになってますんで、まあそこら辺もよろしいのではないかなと。
そうですね。私たちも前回のイベレポで同じようなすごく面白かったっていうふうに感想を言わせてもらったんですけど、
はい、
これ、まあ、イベントの後の方の話になっちゃいますけど、何回見ても新しい発見があるっていうコメントをマスカプロデューサーがされてたじゃないですか、
はいはい、
で今回私たちも2回目見て、まだまだ甘いとは思うんですけど、新しい発見、キャラが実はこんなこと言ってたんだっていうのを思ったりして、本当にまだもう一回見たいなっていうふうに思ってますね。
ありがとうございます。
はい、面白いと思います。で、まあ、第1部は1話を上映して終わり、休憩を入っていよいよ第2部となります。
はい、
はい、第2部は第1部のゲストに加えハーミット役の小倉由衣さんが登壇し、キャラクターについてのお話が中心となりました。
はい、
可愛かったですね。
可愛かったですね。
僕久しぶりに女子中学生をなんか凝視しちゃいましたね。
凝視とか言わないでください。
変態じゃないですか。
がぐらい可愛かったですね、本当に。
顔ちっちゃって感じで、びっくりしました。
そうでしたね。
ハーミット役の小倉由衣さんですけれども、15歳現役中学生ということで、9時まで、21時までの出演となりました。
そうなんですね。はい。
はい。で、まあ、第2部は、主にキャラクターの話が中心でした。
はい。
今回、この小倉さんが演じるハーミットですね。
このハーミットの、 小倉さんに起用されたのが、そのハーミットのあるシーンの絵コンテを描いてた時に、この小倉さんの声を聞いて、その絵とシンクロして、その声のイメージからこう、どんどん絵コンテが進んでいくから決めていったって、監督がおっしゃってたので、ちょっと運命的な出会いな感じがしますね。
う
ん、
そうですよね。
はい。
まあ、この、猫のキャラクターなんですけれど、はじめすごい監督も悩んでたんですって、その時に本当に小倉さんの声を聞いたら、うん、この人の声にしてくれたら俺、絵コンテが進むよというふうに、宣言もされたというふうに話してらっしゃいましたね。
その気持ちがわかりますね。
可愛かったって。
もう本当に。
ハミトだけじゃなくて他のキャラクターの話もしてたんですけれども、はい、独白クアンタム、3人の女の子の主人公がいます。1人目が、ゲームの中の名前がサクヤ。で、リアルの名前がアイダアスミ。声優が花澤香菜さんが演じられているキャラですね。
はい。
で、まあ、すべてのキャラに対して小倉さんがどんなイメージかっていうのと、監督がどんなキャラクターかっていうのを説明してくれたんですけれども、まあ、小倉さん曰くサクヤは犬っぽいというキャラクター。まあ、元気で明るくて、すごい懐っこい。ハーミットが猫ならサクヤは犬っていうふうに話してらっしゃいました。監督としてもすごく動かしやすくて楽しいキャラクターだというふうに言ってましたね。二人目が、ゲームの名前がメアリーで、リアルの名前がエトー・エリ。この人は三人の中で唯一の常識人であり、苦労人、みんなのお母さんみたいなキャラクターですね。はい、監督としてはツッコミ役というふうな感じの位置取りだという言っておりました。
はい。
そして三人目がゲームの中ではトービアス、リアルでは生田伊織という役ですね。3人の中で唯一男キャラを使ってる人で、もちろんリアルでは女の子なんですけれども、まあ、一番ネットゲームをやり込んでいるタイプのキャラクターですね。
はい。
学校の中で演劇部だから、こうゲームの中でもちょっと役を演じてる感じですごいかっこいいんですよね。
そうですね。自分が女の子だから、こう女の子がキュンとする仕草も分かって、ゲームの中ではすごい生きってる感じっていう感じですね。
そうだ、ちょっとその学園の生活の相当リアルになった時のちょっと残念美人っていうところにも注目してほしいなっていう。
そうなんです、ね、はい、ゲームの中でむちゃくちゃかっこいい美男子キャラなのに、リアルではジャージを着てヘアバンドをしている残念な女の子という感じなんです。
は
い、
バルムンクキャラですよね、確かね。
何ですかその専門用語は。
いいんですよ、分かんないなら分かんないで。
ごめんなさい。まあ、初めにこうそれぞれの今回の主要キャラ3人とハーミットのキャラ説明の後に裏話がちょっと出たんですけれども、まあ、この3人ね、もう作品の冒頭から3人で一緒に屋上にいて喋ってるみたいなシーンから始まるんですけどね、まあ、みんな仲良しで昔からの知り合いなのかなと思ったら、実はこの残念美人のイオリはゲームの中で出会ったんですって。で、後々ゲームの中で会話してるときに、え、どこどこ出身なんだみたいな、え、どこの学校みたいな、いく年いくつみたいな感じで話していったら、実は同じ学校だったみたいな感じの設定が裏にはあるんですって。
そうなんです、あの映像では、ま、別に描かれてるわけじゃなく、もう設定がそう決めてられるっておっしゃってましたもんね。
血液型とか性格とかも、もう完全設定資料集っていうのがちゃんと用意されてて、事細かに決めてあるっていう風な話がすごい印象に残りましたね。
そして第3部では、小倉由依さんに代わり、新たにフライングドッグ音楽プロデューサーの野崎圭一さんを迎え、主題歌や劇中の音楽についてのトークがなされました。
はい。まあ、小倉さん中学生なんで、21時になったらお帰りになられました。
はい。残念でしたね。
残念でしたね。
はい、
その代わりここからは皆さんお酒を飲み始めて、タガも外れるみたいな裏話もいっぱい出てきましたね。
はい。
はい。まあ、オフレコのこともいっぱいあったんで、かいつまんでお話しさせていただきましょうか。
はい。
はい。まあ、音楽の話なんですけれども、今回は、音楽の制作に関しても、ちょっと、オーディションみたいな感じで、名前を明かさないで、いくつか数パターン聞いて、この人の音楽で行こうっていうのを決めたんですって、ブラインドテストっていう風に言うらしいんですけど、人を選ぶところからすごいこだわってるらしいんですけど、他にもですね、今回はもうフィルムが完全に出来上がってからシーンにこうがっちり合わせて音楽作りを行っていったんですって。だから本当にシーンごとにぴったり合った音楽を作ってる、本当に気合入ってるっていうことを話されてて、あ、ちょっともう一回見たいなって思いました。
そういう話を聞いてから見るとまた新しい発見ありますからね。
そうなんですよね。まあそういう風に音楽つけてるからこそよりドラマティックになってるっていう風に、まあ3部で登場されました野崎プロデューサーもおっしゃってましたね。
はい。
まあ、イベントはこんな感じで、ちょっと裏話いろいろあったんですけど、オフレコの部分もいっぱいあって本当ごめんなさいというわけで。はい。で、まあ、最後のコメントで、松川プロデューサー、本当に繰り返し見てほしい。でも、後から繋がってくるものがあるっていうふうにおっしゃってました。松山さんもですね、実は第1話に結構なネタバレがあるんだよという含みを持たせてまして。はい。松山さんもう第1話100回見たって言ってましたから、
ね、言ってましたね。
すごいですよね。第2話ももう20回以上見て、第3話が待ち遠しいというふうにおっしゃってました。
はい。
して最後、立花監督、本当に全力投球で作ったというふうにおっしゃってました。一個一個今までの資料をこう紐解きながら、丹念に作って、わからないことは全部聞いて、本当に細かく設定して作ったというふうにおっしゃってましたので、ぜひぜひ見てほしいなと私も改めてトークイベント参加して思いましたね。
はい。はい、
実はですね、ここで、まあ、立花監督と松山さんにですね、独占インタビューをしてきちゃいました。
はい。
はい。作品の魅力をぜひご本人の方々にお話しいただきたいと思って撮ってきましたんで、ぜひぜひ皆さん聞いてください。今回はですね、ドットハッククアンタム監督の立花正樹さんとサイバーコネクト2の松山宏さんにインタビューにお答えいただきます。はじめまして、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。立花です、よろしくお願いします。
はい、まあ、ドットハックシリーズゲーム制作、全般やっておりますサイバーコネクト2の松山です。よろしくします。
よろしくお願いいたします。今日
はすいません、今日ちょっと私声が枯れてて本当ラジオなのに申し訳ないです。すいません。
とんでもないです。本当に今日はイベントお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ちょうど終わった後。
そうですね、はい、本当にお疲れのところすいません。
いいです。
本当に今日いっぱい話していただいたところだと思うんですけれども、改めてドットハッククアンタムの見どころについて、まあ、美味しいとこ取りでお話しいただけたらなと思いますので、はい、お願いします。
は
い、
そうですね、まあ、今回はちょっと間口を広げようというのがあってですね、で、まあ、主人公もリアルから入ってたり女の子3人組というところから入ってきてるんですけども、まあ、リアルからっていうのは、まあ、こうみんなネットワークゲームって割と身近なものだったじゃないですか。だからこう例えば今までドットハック知らなかった人とかこうネットゲームを触ってなかった人なんかでもこう、あ、こういうものなんだ、ネットワークゲームってこうなんだっていうのを知ってもらおうということで、ちょっとまあ高校生3人組の仲良しがゲームを遊んでるうちにちょっと怪しい事件に巻き込まれていくっていうのをちょっとやろうと思ったんですね。だからそういう意味では結構今までのシリーズに比べると割と身近なところから深いところに入っていくっていう、そういう感じの物語になってますね。
これ導入も入りやすかったんで、はい、いろんなターゲットを狙ってるのかなっていうふうにも思ったんですけれども。
そうですね、あと、まあ、最初のコンセプトだとやっぱ昔やっていた人たちをもう一回連れ戻したいっていうのがこうちょっとあったんですね。はい、で、まあ、こう例えば今やってる人も含め卒業してしまった人も、あとはこうネットワークゲームをやってみて、でこうドットハックつながるぞって知った人、そういう人たちをこう戻すというか、まあ、見てもらえないだろうかということで、そういうのを意識して作ってましたね。
こうゲームから入る人もアニメから入る人も楽しめるっていう感じになって、
ね、そうですね、多分本格的にネットワークゲームに触れたアニメーションっていうと、まあ、ここまでの何ですかね、突っ込んだものって今までなかったと思うんです。ファンタジーか、まあ、何でしょう、リアルでなんかこうサイバーに触れるとか、ネットワークゲームっていう形ではなくてですね、だからこう本当にネットゲームをやってるっていう題材でできるんだったらもっと突っ込んでいくっていうことで、なので多分そういう意味ではこうネトゲ世代にはものすごく あるあるっていうネタがいっぱい入っている作品になってるんじゃないかと思ってます。
ありがとうございます。じゃあ松山さんはいかがですか。
はい、まあ、ドタクってね、はい、足掛けやっぱ10年やってきているやっぱプロジェクトっていうこともあって、さまざまなやっぱゲーム、まあ、ゲームはうちが自分自身手掛けてますけども、アニメーションやコミックや小説などいろんなメディアでやっぱ展開をしてきましたけど、やっぱ、はい、たくさんのアニメ作品も手掛けてきてやらせていただいて、正直本当久しぶりにというか、
はい、
ここまでの旋律をやっぱ感じたアニメ作品っていうのは正直初めてなんですよ。
はい、
でうちのスタッフももちろんのこと、私自身も今回そのクアンタム まあ、今までずっとやっぱチェックや打ち合わせも重ねてきて、まあ、ようやく1話が完成してこれから順次公開もされていきますけども、チェックで1話の冒頭の昨夜が走ってるシーンを見た瞬間に、はい、ありってもう あそこ見ただけでもうこの作品がどんだけクオリティが高いかっていうのはもうあれでもう分かるわけですよ、
はい、
もうここから先の30分がどうなんのかって思ってたらやっぱその想像をやっぱ全部超えて素晴らしいやっぱアニメに上がって、私はまあ当然本業はやっぱゲーム制作をやってますけど、
はい、
やっぱゲームソフトを作るためにゲームだけを見てるとやっぱものは作れないんで、さまざまなやっぱアニメや映画や特撮や、まあ、いろんなやっぱ映像作品も見てインスピレーションを受けたりとかしてるんですけども、やっぱ久しぶりにやっぱ本当言うと身内のドットアッククワンタムっていう作品ですけども、うん、久しぶりにやっぱ悔しくなりましたねすぐそれぐらいやっぱクオリティの高いいいやっぱ作品に仕上がってると思います。
いや悔しいっていう言葉が出てどうですか立花さんとしては。
なんですかこうなんかむずがゆいやらありがたいですね、ね、はい、やっぱこうドットハックずっと育ててきた松山さんにそういうふうに認められて、こういうお言葉をもらえるのはやっぱありがたいですね、うん、こう作った甲斐があったって感じで、
はい、ね、皆さんに劇場に行ってみていただきたいと思います。
多分ねこれね見ないと分かんないと思うのよ。
わ、は
い、
かります。
あのねいやすごいんですよ本当に。30分のアニメーションに、はい、あんだけの情報密度って普通無理やって。
そうです
ね、だから本当にね、はい、私も本当100回以上第1話見てるんですけども、
はい、
100回見てもまだ見れるんですよそれでなおかつまだ発見があるんですよ。一個一個とこんなにも走ってるシーン見てるだけでもずっと見れる作品ってなかなかないと思いますよ。なのでいわゆる通常のアニメーションとしても当然見どころはあるんですけども、はい、それなのにちゃんとドットアークとしても成立してるっていう、間違いなくクワンタムはドットアークなんですよ、
はい、
それでいてなおかつ一本のアニメーションとしてもやっぱすごいセンスのいいやっぱ立花監督と開発スタッフのやっぱ努力の賜物だと思うんですけども、
はい、
これも本当絶対にやっぱ避けて通らない方がいいやっぱアニメーションだと思いますんで、日本が誇るやっぱアニメーションの強さっていうものを本当このクワンタムの中に凝縮されていると思いますんで、
はい、
ぜひ見てほしいですね。
ありがとうございます。すごく熱く語っていただいて本当に
まだ言いたいですまだ足りないんですけど、
じゃあもう今度本編に出て語ってください。
了解です。
お待ちしております。
またぜひ、はい、よろしくお願いします。
本日はありがとうございました。
とんでもない。
山崎監督と松山宏さんでした、
はい、
ありがとうございました。
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 そこアニ。はい、というわけでアニメフェス VS いよいよ広岡さんの出番がやってまいりましたよ。どうぞ。
はい、はい、今回のですね、はい、アニメフェス VS という形で、まあ、このドットハッククワンタムと、あと2本実は作品がありまして、マジンカイザー、クサルと恋セント、この3本を同時にイベント上映しようという企画になってます。で、私は恋セントという担当の作品になってますけども、まあとにかく今回の良さは、まあ東映漫画祭り的な、まあ、言っちゃいましたけど、感じで、まあ、全然違うテイストの作品が楽しめるっていうところはまずポイントかなっていうところで、まあドットアックはファンタジーチックな話で、まあ、マジンカイザーは今回マジンガー無双みたいな形でプロデューサーが見せたかったと、はい、もうトントン敵をバッタバッタと投げ倒すみたいな爽快アニメになってます。で、恋線とはと言いますとですね、甘いお話になってますでのドットアクとマジンカイザースカルは全3話で、3ヶ月連続になるんですが、恋線とはこのバトル1の1話のみっていう形で1話完結になってます、はい、で、ですね、まあ、皆さん印象に残ってるかと思うんですけど、最近でもないですけど 2,3 年前ぐらいに CM で日清カップヌードルの CM で、はい、フリーダム、
リーダムですね、
はい、こちらの作品があったと思うんですけれども、はい、記憶に新しいところだと思うんですけど、そこのスタッフがサンライズの荻窪スタジオというところなんですが、はい、3D を 2D 風に見せるみたいな形の見せ方をしてるんですね、はい、みたいな形で、まあ、人間も、全て 3D で動かしてるっていうちょっと異色な作品になってます。ただ、まあ、そのあんなフリーダムみたいな、結構壮大な話をやったチームがですね、一高校生の恋愛のお話をやるということで、まあ、そういうところもすごい新鮮にできているかなというところです。で、お話はというと、こちらがですね、2710年、千と2000年祭を舞台にした奈良、 まあ、未来の奈良ですね、ここに修学旅行に、来た男の子が、まあ、現地で少女と出会うって一悶着あるみたいなお話になっております。
まあ、そうですね。
そうですね。
はい、
まあ、本当に25分でよくまとまってるなというか、なんかそういう感じの印象で、まあ、淡いってさっき言いましたけど、すごい爽やかな感じのお話になってるかなっていうところでございます。で、まあ、魔人カイザーもドットアックもシリーズものなんですけど、まあ、コイセンターオリジナルっていう形で、他の2作品を目当てに見に来てくれた方々も、まあ、なんか、いい発見というか、新鮮な発見が、あるんじゃないかなと、ちょっと童心に帰れるみたいなですね、そんな作品になっております。
今回3作品同時上映ってことで、作品同士闘志を燃やしてるよっていうこともトークイベントの方でも話されてましたね。
そうなんですよ。で、まあちょっと宣伝チックになるんですけど、実は舞台挨拶が27、28と初日2日目であったりしたんですけど、まあ、監督が一度に揃ったりするんですね。まあ、そこでちょっとまたバトルチックなトークが繰り広げられるのではないかななんて思っております
これをみんなが聞いているときはもう舞台挨拶も終わってるんですよね。
あ、そうですね。そうですね。
ああ、どんなバトルが繰り広げられたのか。
まあ、ちょっとレポートが上がると思うんで、ネットとですね、はい、ちょっとチェックしていただければなんて思ってますね。
そうですね。楽しみです。はい、他にも、ブルーレイとか DVD も、劇場の方で売り出されるんですよね。
ですね、これはコイセントに限らずなんですけども、3作品とも、はい、ブルーレイだけですね。ブルーレイ専売という形で、販売します。で、これがですね、まあ、通常の販売は、2月、3月、あ、嘘ですね。通常の販売は、1月と2月に分かれて発売するんですが、今回の3作品は。ただし、はい、劇場で売る方には、劇場でしか付かない特典がそれぞれついていると。
はい。
いう形に。はい、なっておりますんで、まあ、コイセントの場合は、ブックレットがですね、ついておりまして、今回のコイセント、そう、魅力を一つ言い忘れまして、はい、ことぶきみなこさん、スフィアのことぶきみなこさんが、ヒロインでやられてるんですけど、オープニング、エンディング、挿入歌全部歌ってらっしゃるんですね。
おー。
っていうのが売りになってまして、はい、まあ、そんなことぶきさんと、あと主演の、小野賢章さんって方がやられてるんですけど、まあ、今まさにやってる、ハリーポッターの吹き替え。
そうですね。
でこちらの、やられたりしてまして、まあそんな方なんですけど、まあお二人の、まあグラビア写真も満載なブックレット
を。そうなんですか。グラビア写真。
入ってます。ここでしか買えないブックレットがついてますんで、コイセントちょっとチェックしていただければなと思っております。
はい。ちょっとトークイベントの方で3作品の宣伝もあったんですけど、その時にコイセントのパンフレットをちょっと見せてもらったじゃないですか。
は
い、
あ、まさにそれです。
あれにグラビアが
入ってます。あれに入ってます。
ドキドキですね。
ドキドキです。
ドキドキですね。
魅力満載になってますんで。ちょ
っと、小野賢章さんもグラビアしちゃってるんですか？
しちゃってます。本当にしてます。
どうなってんだろう。はい、まあ、そんな感じで、
はい、
アニメフェス VS ですね。全国5巻で。
はい、今回5巻なんですが、東京、横浜、大阪、京都、名古屋の5カ所になります。各館で、上映時間は異なりますので、各、まあ、ドットハック、クアンタムでもいいですし、まあ、アニメフェスバーサスホームページの方をご覧いただければなと思っております。ところでですね、劇場でアニメを見るということで、はい、最近すごい多いと思うんですけど、私の担当作品、他に、まあ、ブレイクブレイドも劇場でやってますが、ボトムズ、というのがですね、新しい3作品やってまして、はい、12月4日、まあ、来週ですね、来週の土曜日から、12月4日から、こちらもアニメフェスバーサスと全く同じ5巻で、ボトムズファインダーという、第2弾の、新作3本のうちの第2弾の、作品の上映がスタートします。で、舞台挨拶の一般販売が多分これを放送中には、販売中だと思いますので、石田明さん、森川俊之さん、監督、重田監督、登壇されますので、ぜひ合わせて、こちらもですね、実はコイセントと同じ、サンライズの荻窪スタジオさんが作って、3D でグリグリ動く新しい世界のボトムズみたいな話になってます。
主題歌が、
宇都宮隆
さんなんです。
宇都宮隆さんなんです。
ね。
はい、
もうそれだけでももう見なきゃって PV にちょっと流れてましたけどね、感動しました。
そうですね、今流れてる PV の後半に、歌声聞けますんで、はい、CD も、先週発売になってます、はい、合わせてチェックしていただければなと思います。
というわけで、トークバトルアットドットハッククアンタムのイベレポと業界告知コーナーをお届けしました。担当は私の汗ひとみと
田中美希と
バンダイビジュアル広岡で
お届けしました。ひろかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。 戦国の息吹を感じ取れ。 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこはに
クラゲ姫。
男子禁制のアパート雨水館、そこには筋金入りのオタ女子たちが幸せに暮らしておりました。自らをアマーズと呼ぶ彼女たちの風変わりでマニアックながらも幸せな日々は、ある日現れた一人の美しい女装男子によって少しずつ変化して、まさかのオタ女子シンデレラストーリー。
原作は東村明子さん、
はい、
最新刊の6巻がつい先日、金曜日かなに発売されたばっかりですね。
そうですね、本屋さんで山積みになってるのを見てきました、
はい、ただいま連載中ということで、
はい、
なんかこうノイタミナらしいノイタミナ作品っていうのをこう、ね、久しぶりに見たかなっていう気もするんですけれども、どうでしょうね。
そうですね、なんて言うんでしょう、ノイタミナらしいという言葉がまさに合いますね、
うん、まあ、ハチクロから続くね、
はい、
ノイタミナ枠的な、
ちょっとアニメなんだけれども独特の路線を行ってくれてるなっていう感じで楽しんで見ております。
はい、私ね本当あお互いの時かな言ったと思うんですけども、
はい、
こう1話の絵柄だけ見たときにちょっとこう見なくていいかなって思ってたんです、正直ね、でもまあ見とかなきゃって思って見始めたらでこうがっつりハマっちゃったっていうね。
はい、
面白いね。
面白いですね、可愛いですね、みんな蔵之介可愛いですね、
うん、今期の今期のアニメの中ではさ、こう、はい、いわゆる少女漫画原作のアニメが面白くてね、これといいね、ザクロといいね。
いや、何を隠そう、私もがっつり今ハマっちゃってて、今日実はですね渋谷のパルコで行われているクラゲ姫のクラゲの写真展に行ってまいりました。
これ写真だけなんだね。
まだそのクラゲ姫のグッズができてないみたいで、あくまであの江ノ島水族館にあるクラゲのグッズがこうちょっと気持ち置いてある感じだったんですけど、 でもクラゲの写真本当に綺麗だったよね。
そう、綺麗だったし、あとアニメの制作の、
あ、そうなんですよね、設定画とかもいろいろ置いてあって、バンバさんのラインだけの絵とかマヤヤめっちゃスタイルいいなとか思ったり、あとですね雨水館の見取り図とかも置いてあって、実はこうマヤヤ様と月見が隣同士の部屋っていうのはなんとなくストーリー上分かったんですけど、まあ、ちょっと離れてジジ様とバンバさんも隣同士の部屋だったんだみたいなのも分かったりしましたね。
すごい空き部屋がいっぱいあったね。
ね、そうなんだよね、やっぱりそれは入居者来るよって感じの広さでしたね。
なせちゃんも住みたいんじゃないの。
いや、住みたいですねどうしよう、私何オタクで行こうかな
、
でも逆にちょっとアニメオタクとか普通って言われそうですよね、このメンツだったら
そうね、なせちゃんダメかも、浮くよ絶対確実に
そう、どうしましょう、ござるござるとか言っとこうかな
それバカにしてるじ
ゃんいやいやいや、
クラゲって見たことあります、普通に。
まあ、水族館とかで見ますけど、
私ちっちゃい頃クラゲに刺されました
それは海だろ
刺されて
海だろ、
だからすごい強烈な思い出がありますクラゲに、
うちのね近くの、まあ、そんな近くじゃないかなの水族館に、はい、あのクラゲコーナーがあって、しかも結構大きいクラゲコーナーがあって、しかもこうなんかちょっとした研究施設があるんですよね、そこの中に。
はい、
で去年かないっぱい写真撮ってきて見たんですけど、結構綺麗だったね。
綺麗ですよね、光が当たるともうすごい芸術的って感じですよね、うん、
まだまだ研究途中でわからないことがいっぱいあるらしいですよ、クラゲに関しては。本当に
クラゲはでも見た目も綺麗だからカフェとかでも人気ですね。クラゲカフェがあるぐらい。
へえ、クラゲカフェ、
クラゲを鑑賞しながらご飯を食べるっていう、そういうカフェがあるんですよね、
うん、なんかもうアクアリウム的な、
うん、あの神戸でクラゲバーっていうのに行ったことありますよ。全面にクラゲ、本当に全面に水槽があって、その中にクラゲが何十匹もいるみたいな。引きでいいのか知らないけど、クラゲは
水クラゲとタコクラゲは一緒に入れてなかったですか、そこは。
わかりませんね名前までは。
月見ちゃん、
君さんガチで苦しいやつですね
あの雨水館、あの古臭さってすごくかっこいいよね。
そうですよね、なんて言うんだろう、昭和臭いというか独特の古いですねこの建物っていう感じの雰囲気。
うん、あの洗面台があったよね、確かね、
廊下にある
廊下にね
学校みたい
と思って、ね、あれ見てすげえなーと思って
すごい中庭も広いですしね。
ね、何気に広いですよね、雨水館。
そりゃあのね、買収されちゃうわっていうかな
それは取り壊すよみたいな、
うん、それは地上げされちゃうよね、やっぱりね。で、前置き長くなっちゃいましたけど、コメントいきましょうか。
はい、トドババさんからのコメントです。ありがとうございます。今回の特集のクラゲ姫、すごいノイタミナらしいなと思ってハマってます。仕事で疲れて帰ってきた夜に笑ったりほのぼのしたりして一日の疲れが取れる、そんな作品です。見終わるとなんか寝つきがいいです。まずはやっぱり花沢さんの名演っぷりがすごい。最近の作品の中では一番のハマり役だと思います。あのゆっくりとした雰囲気がクラゲっぽくて合っていたり、花沢さんに聞こえない時があったり、今回改めて花沢さんうまいなぁと思いました。あと好きなのが月見と蔵之介のやりとりですね。蔵之介の自分が勝手に綺麗にさせておいて嫉妬したり、可愛いと思ってしまったことに対して戸惑っている姿には笑わされますし、そんなこと知らずにおどおどしている月見に和まされます。今後も笑わされたり癒されたり、もしかしたら泣かされたりを期待して見続けたいです、ということです。ありがとうございます。
いやー、声優ほんと豪華ですよね。しかもこの主人公月見役、花澤香菜さん、
うまいですよね。本当に、
本当ね、
やってますね。
ここまでうまいんだって感じだよね
そうですね、もう歌い出すとことか笑っちゃいましたよ ね、
ね、もう本当ね、なんか田舎から出てきたね、オタクの女の子っていうのをうまく演じてるよね。
はい、最近、まあ、似たようなというか、オカルト学院でもメガネキャラ
の声出てたけどね、ね、
はい、
まあ、あのキャラはほらどちらかというと本当全体的にずっとこうなんていうの、突飛なキャラクターって言ったらあれだけども、最後までそうだったけども、まあ、今回はほら月見は可愛いところがいっぱいあるじゃないの。
そうですね、うん、
あの変化を演じるっていうのが素晴らしいなって思いますね。
そうですね、本当に違いがちゃんと出てますもんね、
うん、いや本当に、いいと思います。ちょっとまたなんか一皮むけた花澤香菜を見た感じがするね。
うーん、
お母さんがね、またね、水口さん、
お母さんもいいですよね、水口さん、お優しそうで
本当ね、いいね、
ちょっと儚い感じもいいですよね。
お母さん亡くなってるんだっけ。
お母さんは亡くなってますね。
そうだよね。
お父さんは、まあ、仕送りとか芋送ってきたりしてくれてますけど、
ね、なんかそのあの儚さな感じもあのあと、はい、ね、亡くなってるっていうのにつながってるような感じもするんだよね。
うーん、
まあ、要はその今のこう月見が考えるお母さんの声のような感じもするしね。
うーん、ちょっと涙を誘ってくれちゃいますよね、水口さんが演じてるだけで。
ですよね。まあ、他のねキャラクターも濃いんですけれども、まあ、熊井元子さんとか
濃いですよね、バンバさん、
ね、鉄道マニア詳しすぎですよ本当に
都電が好きなんですよね、しかも。
そうね、年齢不詳だよね、どう考えても、ね、
年齢不詳でも、うるう年で
8歳
っていう風に言ってたから、まあ、推定年齢、
まあ、30代
30代
なんでしょうけどね。でもそう考えるとキャラ的には若そうな感じがするよね、
まあ、幼いって感じですよ ね、
ね、
子供っぽい。
うん、のとさんがやってるジジ好きの、
はい、
ジジでいいのかな
本当ですよね、
彼せん
本名がさっぱりわからないジジ様
まあ、チータケオ好きということで1話ではねがっつり語ってたような気がしますけどね
一人でしすじカフェに行きますからね、じじ様は、
いいですね。あと気になるのはこうクララ。
クララ。
まあ、クララはナレーションも担当してるからね。
そうですね。うん、いや見事ないいキャラしてますよね、また。
ね、
この声優さん本当に子役の方で諸星すみれさんって言うんですけど、まあ、すごい皆さん絶賛してる声優さんみたいですよ。
あ、そうですか。うまいね、はい、確かにね。
とても感性に優れた役者さんだというふうに、で、あのパクロミさんとかもおっしゃってる。
ああ、そうなんですか。
はい、
あとね、やっぱりなんといっても、蔵之介、
西賀さん。蔵之介、西賀さんですね。うん、
本当に西賀さんは誰よりも男らしいです。
まあ、サイガさんね、こう本当にね、サイガさんの男らしい男声っていう、かっこいい男声を聞いたっていう感じでね、もうズッキュンズッキュンしますね。
ズッキュンきますね。
本当に。しかもこう、女装ですからね。
ね、もうサイガさんのためにあるようなキャラですよね、
今回のね。しかも第こう6話ですか、めちゃくちゃ可愛かったぞ。
可愛かった。
なんだあの衣装。
お前月見のこと好きすぎだろみたいな、こっちはでも愛おしくなるみたいな、ね、苦しかった。
まあなんかほんとさ、なんか嫌なキャラクターがいないね。
そうですね、あの稲荷さんでさえ愛おしいですからね。
そうなんだよね。今回ひどかったけどさ、稲荷さん、稲荷さんひどいんだけど、なんかあのちょっとボケが入ってるところが美味しいよね、嫌われないっていうのかな。やってることはひどいんだけど、やっぱりギャグだよね。
ギャグですね、うん、いい、美味しいとこ取ってますよね、稲荷さん、ね、
普通あれ徹底して嫌なやつ演じるんだろうと思うのに、まあ嫌なやつなんだけれども、なんかこうどっか虚しさがあったりとかね、いろいろするっていうね。
今回もお兄さんシュウさんに突き飛ばされてましたからね。
ひどいよねあれはね。
ひどい扱いでしたね。
まあね、声優さんだけで言うと、あとはこうお父さんの蔵之介のお父さんのね、
小渕圭一郎さんですね、
はい、
政治家さんです
ね。そうなんでね、麦人さんがやってたりとかですよ、総理大臣を千葉茂さんがやってたりとかね。
ね、
もう千葉茂さんは今期はね、珍しく活躍してるよね。珍しくって言ったら申し訳ない。なんかでもほら、あんまりレギュラーで出ることってね、最近はなかったから。
そうですね、うん、本業さんとかもよくやられて
る、ね、まあ、最近はそっちの方が本業になってるみたいだからね。だから表にあんまり出てこなくなってたので、いやちょっとね、やっぱりこう千葉節だなっていう感じで、我々年代からするともう嬉しくてしょうがないですね。
存在感放ちますから ね、千葉さんは。
あとね、この6話でがっつりやってましたけど、小安、
はい。花森さんですね、ベンツをこよなく愛している
あのキャラクターも逆だな。
美味しすぎますよね。
ほんとね、
4話とか小渕その圭一郎お父さんにゴルフついていってファーって言っただけですからね。小安さん
それだけのために呼んでるってことですよ ね、
ね。まさに小安の無駄遣いですよ。
ほんとね、
どのキャラを撮ってもこう個性的だから語り尽くせないですよね。
だね。
続きまして、よみがえる太田さん、ありがとうございます。そばかす女子に金髪男子と黒髪男子と、かなりベタですが堂々とした王道ラブコメとして楽しませてくれます。なんといっても見どころはヒロイン月見の変身、いつもの彼女とのギャップでしょう。和装の時は姿だけでなく振る舞いまで可愛かったです。どうやらファッションが重要なテーマになりそうですね。音楽も最高です。オープニングはチャットモンチ、エンディングはサンボマスターでずるいぐらい豪華、さすがの痛みの枠ということです。よみがえる太田さん、ありがとうございます。
原作読んでないんでわからないんですけれども、結局、はい、どっちとひっつくんだろうね。
さあ、
まあ、それはね、最後までわかんないのかな。まあもちろんね、そうだろうとは思うんですけれども、シューがね、
ねえ、変身した方だけが好きという。
つか、未だに気づいてないっていうのはさ、
ね、それでいいのかって感じもする
んですけど、いつ気づくんだろうね。気づいた時に彼は衝撃を受けるんだろうか。
さあ、ちょ、私も原作全然新しいところは読んでないんで。
逆に知りたくないよね、こう、テレビの放送中はね。
そうですね。
やっぱこの、ここの5話、6話あたりを見てると、やっぱりテーマがやっぱりその、ファッションというか、まあ、自分をこう変えるみたいなところがあるんだろうなと思って、
そうですね、
面白い回だなと思って見てました。だって、まあ、変わる必要ないわけじゃない、彼女たちにしてみたら全く、まあ、
はい、
うん、でそれをあえて衣装を変えることで、その、まあ、蔵之介にしてみれば自分のテリトリーに引き込んだんでしょうけど、
うん、
まあ、そのなんていうの、変化と
引き回すみたいな感じ で、
ね、でだけれどもやっぱりこうね、外、まあ武装しろっていう感じって言ってたっけ、う
ん、言ってましたね、
うん、あのね、やっぱりほら表に出るときにこう衣装を変えるっていうのはやっぱり、ね、実は大事だったりとかすることだったりとか思うので、うん、私もファッション業界に10年間いたのでなおさら思うんですけど、
なるほど、
ね、やっぱりね、大事だよっていう
ご意見がすごい重みを今増しましたね今。
と思うのでね、やっぱり女の子もね、まあ、特にね男の子もそうだと思うので、
なんかこう 女目線としては自分を変えてくれる王子様って感じですね。
だね、まあ、だってプロだからね、メイクまでしてくれるからね
なんか彼女たちを変えて自分の腕を試すみたいなこと言ってましたよね。
まあ、そこがちょっとその部分だけでいくと身勝手だよね、ある種ね。
まあそうですね、初めはだって面白いからっていう感じでアマーズに近づいた感じですからね、
うん、そうなんだよね。ところが今はどんどんどんどんハマっていってる感じがどうなんのかな今にここが一旦崩れることになるのかな、ストーリー上から言うとっていう気も若干するんだけどね。そうじゃないと先に進まないかなっていう気もするけれども、うん、その辺も含めて楽しみですね。
はい、
あと音楽、
音楽もいいですね、
特にね、エンディングのサンボマスターへの入り方毎週来るね。
毎週うまいですよね、タイミングというか、もう曲も合ってるし歌詞も合ってるし
ね、本当に、これはねサンボマスターで本当によかったなと思いました。
続きましてゲオゲオさん、ありがとうございます。この作品は原作をより良いアニメにするために様々な工夫がしっかりなされています。ストーリーは原作通りに進んでいるのにまた違った趣を感じます。自分は当初東村作品おなじみ三国志マニアのマヤヤ様推しでしたが、最近はバンバさん、花森さんがツボにはまってきています。あとはやっぱりイソーリーですか。忘れてました、よく各話でちょこちょこ出てくるひまわり健一レジェンドの名バイプレイヤー猿渡主任の原作にはない活躍を期待したいですということです。ゲオゲオさんありがとうございます。
はい、今回コメントをくれた皆さん全員がね、こう総理千葉さんのことを書いてたっていうね
大
人気なんで、まあ我々年代にも大人気なんでしょうけれども、まあ分かるなっていう感じもありますが、はい、もう原作通りな感じで進んでるっていうことみたいですね、一応ね。
そうですね、私もちょっと一巻だけちょっとだけかじったんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそのストーリー原作通りに進んでるのにちょっと違った趣っていうのは なんとなく分かりますね。うまくその一コマじゃないですか結局漫画って、はい、そこをうまく引き伸ばして効果つけてるなっていう、より笑いを漫画より出してるんじゃないかなっていうふうにはちょっと思いましたね。
いいアニメ化の例なんじゃないのかな、
すごくそう思いました、うん、アニメ見てから漫画をちょっと読んだんでよりそれを思いましたね。
ブレインズベースなんで、しかも監督大森さんなんで、はい、まあ、夏目友人帳とかね作ってるグループですよね。
そうですね、
まあ、だからそういう意味でこう趣のあるような作品っていう形になってるんじゃないのかなっては思いますけれども、まあ、撮り方とかねその辺がうまいんじゃないですか。
うん、そうですね、
はい、で、このね、
はい、
猿渡り主任、
はい、
猿渡り主任って何者だって思って先ほどいろいろ調べてたらなんだこの人かっていうのが分かりましたね。
毎回このクラゲ姫はトイレに出てくる女性ですね
6話にもいましたね。
そうそうそう、4話と6話とどちらも蔵之介がトイレに入っている時に絡んでくるメガネの女の人ですね、ちょっとあんた何入ってんのよ、あらイケメンみたいな
誰かと思えばねこの人の話だったって、多分こうやってたまに出てくるんでしょうね。こういうのも面白いね、ネタ的にね。
そうですね、原作ファンの人とかは本当嬉しい
じゃないかな、
ね、楽しいとこですね、
はい、ということで、ちょっとね今日は時間があまりなかったんですけど、まだ最終回までねどういう展開して、ワンクールでどこまで行くのか楽しみにしたいと思います。
楽しみです。
はい、今日の特集は
クラゲ姫でした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこアニ、
はい、ということで、今日のそこアニはここまでです。来週の特集なんですけれどもね、先ほどもお話ししてましたけれども、ね、やっぱりねこう少女漫画原作が今期は楽しいということで、来週の特集は、は
い、乙女妖怪ザクロをお届けいたします。
いやーね、ザクロもね展開がどんどんどんどんね進んでいるので、来週はまたねどうなっているのかってとこでしょうか。
しみですね。
はい、ということで、番組に対するコメントは、
はい、 Google などの検索サイトでひらがなそこあにで検索してください。ホームページの左側にありますそこあにメールフォーム投稿募集からどしどし投稿お待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
ナディア夏美と
那瀬ひとみでした。
来週も聞いてほしいです。
ラーラー見てゲーと叩いたら That's it, mama キャンディー転がしてチェイスだって棒探すのバンザーアラ そこあには、千の国もののふえまき、サイフォンの提供でお送りいたしました。